ジョセフ・マーフィー・インスティテュートがお送りするジョセフ・マーフィー・ゴールデン・プログラム、アンリミテッド・パワー、セッション13、眠りながら奇跡を起こす。
あなたは1日にどのくらいの睡眠をとっていますか？平均8時間とすると、私たちは人生の3分の1を寝て過ごしていることになります。これは私たち人間にだけ当てはまることではありません。他の動物も植物も同じです。それが自然の法則なのです。人は休息のために睡眠をとると考えていますが、それは少し違います。爪や髪にしても、あらゆる臓器にしても、眠っている間も休みなく活動し成長を続けているのです。その上、あなたの身に起こった問題も多くは眠っている時に回答を得ているものなんです。潜在意識は常に働き続けています。あなたの怪我や心の傷が寝ている間に癒されるのは、潜在意識からの邪魔が入らないからなのです。眠っている時こそ、あなたは大事なものを与えられ成長しているのだということを忘れないでください。睡眠の目的。睡眠に関する有名な研究者ジョン・ビゲロー博士による説をご紹介しましょう。博士の著書「睡眠の神秘」によると、睡眠中私たちは完全に眠っていると思われていますが、脳神経は活発に働いており、知覚神経、いわゆる五感はさまざまな情報を潜在意識にインプットしているそうです。さらに博士は、日常生活の3分の1を使うほどの重要な睡眠の理由というのは、私たちの中に存在する多数の人格のうち最上級の部分が俗世界から離れ、この世のすべてを作った全能の英知と一体となるためと言っています。もっとわかりやすく言うなら、最上級の人格というのが私たちの大いなる自己であり、全能の英知というのが宇宙意識だと言えます。つまり、眠っている間に私たちの大いなる自己は宇宙意識と一体になり、あらゆるエネルギー、パワー、能力を使って全てのことを体験しているのです。答えが眠っている間に得られるのはこういうわけです。私たちは宇宙の一部なのです。また、ビゲロー博士は、私は以前から睡眠とは日常の労働や活動を休むことだとは考えていませんでした。研究の結果、それはより強い確信となりました。睡眠に入り、現実の世界から切り離された時、人間の精神的発展は非常に均衡が取れていて完全な状態にあります。これこそ睡眠の神秘なのですと、このように言っています。眠りの中での交流。潜在意識は日頃、心配、闘争、論議などに巻き込まれていますから、潜在意識の内なる知恵と交流することが必要です。あなたが腹が立ってしようがないとき、悔しさで気が高ぶっているとき、あえて心を静めて眠りについてください。翌日目を覚ましたとき、あの腹立たしさや悔しさは不思議なほどなくなってしまっているはずです。これはすべて潜在意識の仕業です。腹が立ったり怒ったりという感情はあなたを苦しめます。潜在意識はその苦しみからあなたを救ってくれたわけです。つまり、あなたの五感の世界に対しては眠り、第六感と呼ばれる神秘的な世界に対しては目を覚ましているのです。不眠症は精神病に至る。睡眠不足になるとあなたはイライラし不機嫌になり憂鬱になるでしょう。いわゆる情緒不安定という状態ですね。精神衛生協会のジョージ・スティーブンソン博士は、どんな人でも健康でいるためには1日最低6時間の睡眠が必要です。それ以下でも大丈夫だと思っている人は自分に無理をさせているのですと言っています。私たちは睡眠中に精神的に充電されています。ですから、適度な睡眠が喜びと活力を与えてくれることを忘れないでください。強度な不眠症はやがて精神病をさえ引き起こします。私たちは1日1回母なる宇宙意識のもとへ帰らなくてはならないのです。それは眠りによって戻ることができます。 もし十分な睡眠を取らなければ、雑誌リーダーズダイジェストに次のような実験報告が載っていました。ワシントン DC のウォルター・リード陸軍研究所では睡眠に関する実験が行われています。100人以上の軍人や民間人にある実験の対象となってもらいました。それは4日間睡眠を全く取らせなかった場合、彼らの行動や人格にどのような影響が現れるかを測定するものでした。これらの協力者のおかげで睡眠の神秘から新しい発見を得ることができました。疲れた脳は猛烈に睡眠を求め、そのために何でも犠牲にするということが現在分かっています。たった数時間の睡眠時間を削っただけでも、脳は瞬眠、いわゆる瞬間的な眠りですね、それに微眠、かすかな眠りを起こします。瞬眠の長さは1秒の何分の1というごくわずかなものですが、その瞬間心臓の鼓動も遅くなり、本当の眠りの場合と同じ現象が起きます。その時記憶は空白の場合もあれば、夢を見ている場合もあります。削った睡眠の長さにより頻度や長さも変化してきます。どんな状況にあろうとも、その瞬眠は襲ってくるのです。それを防ぐことなどできません。たとえ雷雨の中で旅客機を操縦していようとです。睡眠を奪った時に起こるもう一つの悪影響は、記憶と知覚に関するものです。緊急事態に備えて、あらゆる訓練を受けたパイロットに十分な睡眠を取らせず、非常事態をシミュレーションで体験させた場合、彼らの判断力は鈍り、ただうろたえているだけでした。以上のような記事だったのですが、つまり彼らは訓練の成果を全く発揮できなかったというわけですね。眠りの中でメッセージを受け取る、ある女性の話です。彼女はある会社から今の倍の給料を出すという条件でスカウトされたそうです。とても良い条件でしたが、彼女は引き受けるかどうかを迷っていました。そこで眠りにつく前に彼女の大いなる自己に呼びかけたそうです。あなたは私がどうするべきかを知っています。私にとって、また私の周りの人たちにとって、私はどうすることが一番最善の方法なのでしょうか、教えてくださいと何度も繰り返しました。そして翌朝、彼女は引き受けるべきでないという必要な予感を受けました。彼女はその内なる予感に従い、その話を断りました。数ヶ月後、彼女をスカウトした会社は倒産してしまったということです。潜在意識は直感や予感で忠告を与えるのです。夢と予知能力、あなたが正しい判断力を要求すれば、潜在意識はそれに応じ、あなたに指示を与え保護してくれます。第二次大戦前のことですが、私はアジアでの仕事を進められました。どうするべきか私の大いなる自己に尋ねると、その夜夢がその答えを与えてくれました。その夢に親友が出てきて、新聞を差し出し、こう言うのです。これを読んでみろ、行かない方がいいと。その記事は3年後に起こる戦争と真珠湾攻撃に関するものでした。私は時々このような正夢を見ます。それは潜在意識が全知全能だからです。時間も空間も超えているからです。例えばこんな場合だってあります。街中を歩いていると、急に誰かに呼ばれた気がしてふと足を止めると、上から何かが落ちてきたとか、もしその時足を止めていなかったら下敷きになっていたかもしれません。これも大いなる事故が自分を呼び止め、命を救ってくれたというわけです。あなたが平和と愛を求めるなら、あなたの中の大いなる事故はあなたを危機から救い、平和と愛に満ちた日々を与えてくれるでしょう。あなたが真の回答を求めるなら、それは時を超えてあなたに正確な回答を与えてくれるでしょう。それが予知であったり夢であったりします。私の場合、戦争が起こる3年前にその事実を夢で知り、その予知通りアジアへ渡るのをやめました。3年後第二次大戦が始まり、正夢であったことを実感し、大いなる事故のメッセージが真実であったことが証明されました。 未来はあなたが作るもの。あなたの将来、また国家の将来はあなたの心の中にあります。私は戦争の起きる3年前にその戦争が起きたことを新聞の記事で読んだという夢を見ましたが、これは不思議なことではありません。その頃にはすでに戦争の計画は立てられていたからです。潜在意識とか集団的無意識の中で戦争について人々は心の中で考えていたのです。だから集団的意識が一致し、あれだけの大きなパワーとなり戦争が起きてしまったわけです。これを個別化したものがあなたの人生です。明日の出来事はあなたの潜在意識の中にあります。予知能力者と呼ばれる人たちはその心の中の未来が見えるだけのことです。あらかじめ予定されることは何もありません。あなたの考え方、感じ方、信じ方が運命を左右するにすぎません。あなたが常に心に思い願うことが将来あなたの前に現れるにすぎません。祈ることです。こうなってほしいと思うことを祈ることです。そうすれば災害も悲劇もあなたには起こりません。あなたの未来はあなたの中にあります。祈ることで現実を変え、人生を創造していきましょう。ひらめきは夢の中で起こった。私の教え子の一人がこんな記事を私に送ってきたことがありました。レイ・ハンマーストロームという人がうたた寝して$15,000儲けたという記事です。その話はある鉄鋼会社で新しく据え付けられた冷却機の制御スイッチがうまく作動しなかったことから始まります。そこで技師たちは十数回も修理を試みましたが、どれもうまくいきませんでした。ハンマーストローム氏は新しいデザインを考え試してみましたが、これもうまくいきません。ある日、彼がそのことを考えながら横になっていると、いつの間にかうとうとと眠り込んでしまいました。ところがそのうたた寝で彼は完璧なスイッチの設計図を夢の中に見たのです。そこで目覚めた彼は今見た夢の通りの設計図面を書き起こしました。即刻図面に基づいてスイッチは改造され、今では完璧に作動しています。このうたた寝に現れた潜在意識の答えのおかげで、彼は報奨金の最高額$15,000を手に入れたのです。問題は夢の中で解かれた。ペンシルバニア大学の考古学の教授は次のような興味深い話をしてくれました。当時私はある考古学上の謎に取り組んでいました。それはバビロニア人の指輪にはめ込まれていたと思われる2つの目のうのかけらについてのことでした。しかしその謎は一向に解けず、ただいたずらに時を重ねるばかりでした。ある時疲れ果てて床に入るや否やぐっすり寝込んでしまったのですが、その時不思議な夢を見ました。40歳前後の背の高い痩せたバビロニアの司祭が現れて、私を寺院の宝物殿へ案内するのです。そして彼は私にこう言いました。今お前が指輪のかけらだと思って調べているあの目のうは、実はもともと一つのイヤリングとして宝物殿の奥深くに秘蔵されていたものだ。あの二つは同一のものだったのだ。二つをよく調べれば私の言うことが裏付けられるであろう。私は驚いて目を覚ましました。そしてその言葉通り調べてみたのです。まさしく夢は真実でした。これで一切の謎が解明されました。この話からも潜在意識は時間を超え全知全能であること、そしてあなたの求める回答を与えるということがわかりますね。ストーリーは夢の中で仕上がる。作家のロバート・スティーブンソンはとても鮮明な夢を見る人でした。彼は言います。自分の作品は全て夢の中で仕上がるのだと。彼は寝る前に必ずこう祈るんだそうです。よく売れて儲かるような面白いストーリーを私にくださいと。すると夢の中で彼の大いなる自己が次から次へといろいろなストーリーを彼に話してくれるのだそうです。もちろん彼にもそのストーリーの展開は夢の中で大いなる自己が語ってくれるまでわかりません。さらに彼はこう付け加えます。 私が起きて仕事をしている時でさえ、大いなる自己の力が私に働いているのを感じます。ストーリーは私の奥深いところから泉のように湧き出てきます。とても不思議な感覚です。悩んだり考え込んだりする必要がないんです。私は湧き上がってくる話をただペンを走らせて書いているだけなのです。暗示で不眠症を治す。不眠症の人たちのために不眠を治す方法をお教えしましょう。眠りにつく前に体と心をリラックスさせたら、自分にこう言ってください。今足の指先からスーッと力が抜けた。足が軽くなってきて、今度は腰の力が抜けた。腹筋も緩んできた。呼吸はだんだん穏やかになり、腕や手も実に軽い。頭も軽くなり、全身の力が抜け、空気のようにふわっと漂い出してきた。私の意識は深く深く沈んでいき、その向こうには宇宙が見える。私は今宇宙と一体化しようとしている。愛と平和と調和のとれた宇宙の中に私は引き込まれていく。窮屈で重い肉体から私は抜け出し、宇宙を漂っている。この安らかで平和な気持ちとともに、私は深く眠りに落ちていく。そして朝、私は喜びとともに目覚めるだろう。セッション13のまとめ。第1に、寝過ごす心配をなくすには、寝る前に起きたい時間を潜在意識に暗示すればいいのです。そうすれば必ずその時間に目覚めます。潜在意識にとって難しいことなどありません。第2に、潜在意識は眠ることはありません。あなたが眠りにつく前に自分や他人を許すことです。あなたの問題も悩みも希望もずっと速やかに解決されることでしょう。第3に、あなたの求める回答や治癒は眠っている時に訪れます。朝にはきっと新鮮な気持ちになっているでしょう。第4に、潜在意識は日中苦悩や闘争で満ちています。そんな時、その心の活動を止め、あなたを救おうとしている潜在意識について考えることです。あなたに平和と力と自信を与えることでしょう。第5に、睡眠不足は苛立ち、憂鬱、精神病のもとです。心と健康のためにも8時間の睡眠は必要だと心得てください。第6に、精神病の始まりは不眠症だといかなる医者も指摘しています。第7に、睡眠中私たちは精神的エネルギーの補給をしています。第8に、睡眠を奪われると脳はどんな犠牲を払ってもそれを得ようとするでしょう。居眠り運転がその良い例です。第9に、睡眠を与えられなかった人は判断力、記憶力が共に鈍り、混乱を引き起こします。第10に、眠る前に潜在意識の無限の英知がどんな問題に対しても回答を与えてくれると断言することです。目を覚ました時、きっと答えを見つけることができることでしょう。第11に、潜在意識に時間は関係ありません。夢や直感であなたに予知能力を与えてくれます。第12に、あなたの将来はあなたの心の中にあります。そしてあなたの考え方や信じるものによって、それが現実としてあなたの前に形を成して現れてくるのです。あなたの未来は素晴らしいと断言しなさい。最善を信じれば最善のことがあなたに起こります。第13に、あなたが作家や発明家などのクリエイティブな仕事をする人なら、夜潜在意識に話しかけてごらんなさい。そしてそれはどんな問題にも完全な答えを出してくれると信じることです。必ず奇跡が起こります。